風のガーデン、
はい、
予想以上にリンパ節が腫れてます、
うん、
4B まで行ってしまってますね、
うん、
膵臓がんの病状をステージで表してるわけなんですけど、
はい、
切除不能、うん、ね、末期っていうことですよね。
もうね、もう手術してももうどうしようもないっていう ね段階ですよね、
うん、自らの膵臓がんを発見した中井貴一扮する白鳥定美がですね、
うん、
大学時代の同級生布施博士扮する水木三郎に検査を依頼した、
うん、
でその時に診断して定美に告知していたあの医師、
はいはい、
演じていたのがですね、
うん、
なんと緒方寛太、
あら、ああ息子さん、
そう、
ね、
緒方健さんの長男です、
これはどういう気持ちでね。
でも当時多分ね、緒方寛太自身はね、
はい、
まさか自分の父親の病状がそういうことになってるとは思ってなかったわけですよ、
うん、
ね、
はいはい、
そして緒方寛太さん自身のブログの方ではですね、
はい、
8月16日風のガーデン中井貴一さんと今度ゴルフに行く約束をしました、
うん、
10月から始まるフジテレビのドラマです。連続ドラマですが僕が出てるのは2話分で少しだけです、
うん、
何話かは言いませんが蔵元ドラマに出れただけで幸せですね。え、まあね、お父さんのね緒方健さんとの共演シーンっていうのはなかったんですけど、
まあね、なかったとは言うもののね、
うん、でも今思えばね、
はい、
会ってほしかったですね。
ね、せっかくならばね。
そう、これもう一話多分出てこられるんで、うん、でもそういうシーンはないんでしょうけど
ね、
うん、そしてその緒方寛太さんのブログなんですが、うん、9月23日を最後に更新はされていない。
はー、うん、
ただまあオフィシャルホームページの方では、
うん、
10月5日午後11時53分父が亡くなりました。父の部屋はそのままだし、昔からとても忙しく家を空けてることが多かったので未だに信じられません、
うん、
しかし現実と受け止めて父の口癖だった謙虚にという言葉を胸に長男として恥ずかしくないようにしっかり生きていきたいと思います。皆さんの温かいお言葉に深く感謝いたします。まあこれ家族にとってもね、本当に突然のことでね、
だったんでしょうね、これは本当に。
そしてまあそんな背景だけでなくね、
はい、
緒方健さんがドラマの中で喋るセリフもね、
はい、
あの犬の蛍がね、
うん、
自らの死を悟って、
うん、
町から4キロも離れたガーデンで最後を迎えた、
うん、
それを目の当たりにしてね、
はい、
グリーンハウスが最後に帰るべき場所だったんでしょう。
なんかいろいろこうね考えてしまいますね。
緒方健さんにとってはね、もう現場がまさにそうだったと
ね。
だから最後までいるべき場所だったから全うできたと、
ね、
だっていろんなことをこう考えていくとね、
うん、
このクランクアップまで持ちこたえたという方が、
はい、
ひょっとしたら奇跡なのかもしれないでしょ
う、ね、状況からしたらね。
そうですよ ね、
生
きてるものは必ず死にます、
うん、
死ぬってことは生きてるものの必ず通る道です、
うん、
重い。
別の世界から届いてくる声のように聞こえてしまいますよね。
で花言葉ね、今回は蝦夷縁起作、
はい、
妖精たちの秘密の舞踏会、ね、あの初回はですねスノードロップが去年の恋の名残の涙、
はい
ね、ルイス・パルマーが早熟な乙女は割とすぐ老ける、
うん、
ね。ドラマの中ではですね、緒方健扮する定蔵が考案したオリジナルの花言葉、
うん
ね、ガーデンで育てているですね365種類、
はい、
全てを作っているということなんですが、
すごいですね、
うん、で、まあこれ考えたら実際は脚本家の倉本壮さんがね、
うん、そうですよね、それは倉本さんが考えてはるんです、
う
ん、
そういうことなんです。で一つ一つの花を見ながらね、まあ、倉本さんのことなんで、
うん、
お酒を片手にね、
あーなんかそんな感じしますね。
そうでこれを考えていく。ただこれね、富良野のね現場に行ってね、うん、見てみるとね、あ咲いてないとかっていうことが。あれね、あのガッくん役のですね、
はい、
春木隆之介くんが、
うん、
まあ、覚えてその花言葉を喋るっていうことじゃないですか、
はいはい、
でもね覚えた花の名前や花言葉のセリフが花の咲き具合で変わるので大変っていう。そしてですね、まあ第2話見ててちょっとびっくりしたことがあるんですが、
う
ん、あの第1話の最後のですね、
うん、
予告、
はい、
ね、
長い予告でしたよね、あれ第1話の最後、
うん、1分38秒
です。長
まあ変な話、
うん、
2話見ずともこれ済んでしまうんじゃないかなとか
思いましたよね、これ ねもう見んでええんちゃうんか。
そうそう。で2話見たんですが、
そもそも予告にあったカットがないという、ね、
い ということは、あの3話4話とか、うん、まあ全部取り終わってますから、
はい、
使おうと思ったら何とでも使えるっていうことで、
ね、
あの1話の最後の長い予告は前半のダイジェストだったと、うん、ちょっとびっくりしましたね。
びっくりしましたね。
あれほどね出てこないっていうのもないですよね。うん、そしてまあそんな風のガーデンのですねサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木雅夫先生からの今回のコメントなんですが、
はい、
この番組は主役の中井貴一扮する麻酔科医が死に直面しどのように生きるかを描くドラマと聞いていますが、
うん、
2回見て思うのは緒方健が死に向かって時を刻んでいるというのが実感です。皆さんは人生と死をどのようにお考えでしょうか、
うん、
私はあまり深く考えることなく生きてきたように思います、
うん、
地球のものから生物の一部として私たち人間が生まれて一時を過ごして再び地球のものに戻っていく、
うん、
人生と死は自然の中の物質循環の一部と思っており、
うん、
自然に身を任せて生きられることが一番幸せなような気がしています、
うん、
さて今回のリムスキンケア情報はリムスキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールをご家族でご愛用いただいている女性の方のコメントをご紹介します、
うん、
1年ちょい前にこのリムソープとリムエモールに出会ってから私はずっとこのリムシリーズを使っています。私は大人になってもアトピーと敏感肌で本当嫌になってしまいます。
うん、
お化粧もすれば赤くなったり唇が腫れたりするのでできません。
はい、
夏に大丈夫かなと思って市販のクール系のボディーソープを使ったら一発で全身ヒリヒリになり慌てて使うのをやめてリムソープに戻しました、うん、リムソープは肌を洗いながら保湿もできることが画期的です。夏はリムソープだけで過ごしていますが特に冬場は肌がカサカサ乾燥するので保湿剤のリムエモールなしでは過ごせません、
うん、
私はアトピーですが子供もアトピーっぽいので一緒にリムソープを使っています。
ねえ、まあそろそろねちょっと肌がカサカサする季節になってきましたから ね
こういう時はやっぱりリムエモールを、ね、
もう非常に効果的ですよねこれはね、
うん、しかもこうオイルでありながらベタベタした感じがないという
ないからね
不思議です、
不思議ですよね。
まあこのあたりは実際にね試してもらわないとねわからないんでねこれぜひともね、うん、
また使っていただきたいですよ ね、
うん、ということでですねなかなか重い感じなんですがこれからね物語はねどんどん転がっていくということなんで、
はいはい、
風のガーデン鈴木先生にもですねそのあたりを楽しみにしていただいて
そうですね、
うん、しっかりと一緒に応援していきたいと思いますね。はい、